ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。エリック・ヒル大臣は、政府は速やかなワクチンの在庫確保のために努力を続けていることについてお伝えします。COVID-19 対応と国家経済回復委員会は、政府が2国間及び多国間チャンネルを通じて速やかなワクチンの在庫を確保する努力を続けていることを伝えました。COVID-19 対応と国家経済回復委員会の最高経営責任者であるエリック・ヒル氏は、木曜日にジャカルタの公式声明で、バイオファーマ社とシノファク社 G42 を備えたキミアファーマ社、また、ジェネクシン、カンシーノ、アストラゼネカとの協力の模索に加えて、政府はファイザー、ジョンソン&ジョンソン、ノファファクスなどの他の製薬会社との協力を模索していると語りました。ワクチンの迅速性、入手可能性及び供給を保証するコファクス、ファシリティ内のユニセフとの多国間協力メカニズムと相まって国民を保護するためのワクチンの入手可能性を早めるためのインドネシアの取り組みは順調に進んでいます。エリック氏はすべての当事者からの相乗協力の精神は COVID-19 パンデミックに直面する国にとって大きな財産になると述べました。エリック氏はまた、パンデミックの拡大に対応し、予測するために、特に保健省や地方政府との省庁間の調整から生じた様々な戦略的ステップが実行されていると述べました。それでは次のニュースです。マレーシアは1600万ルピアの検疫料金を外国人に適用し始めたことについてお伝えします。マレーシア政府は9月24日木曜日から入国する外国人に対する4700マレーシアリンギットまたは約1600万ルピアの検疫料金の適用を開始しました。マレーシア首相官邸の国家防衛庁副局長であるザカリア・ビン・シャーバンは木曜日にクアラルンプールで回っている文章の中でこれを述べました。そしてこの文章はまた2020年9月15日に移動管理命令に関する大臣の特別会議に基づいて施行された検疫料金について述べました。 政府の助成金のない完全な検疫料は全ての入り口でマレーシアの保健省によって実行され、関係する外国人は指定されたホテルに入ることができるように領収書を受け取ります。実際、政策は2020年9月15日から発行しましたが、空港国境入国の全期間に機会を与えるため、ようやく2020年9月24日から施行することになりました。それでは次のニュースです。日本はビジネス目的で国境を開くことについてお伝えします。日本は10月上旬にビジネス目的でのみ国際市民との国境を緩和します。9月24日木曜日にソラニュースが報告したように、この政策は観光ではなくビジネス、教育、健康問題ののみ対象としています。新規入国の受け入れが再開されるのは3ヶ月以上の中長期にわたって日本に滞在する予定の在留外国人です。また、留学生も日本に入国できます。日本政府はまた、この初期段階で1日あたり最大1000人の割当てを設定します。特に強化を得た人は14日間自主隔離し、健康プロトコルに従って新型コロナウイルスの拡大を防止する必要があります。日本は16カ国、特にコロナウイルスとの戦いに成功したアジア諸国との出張の開始を交渉することにより緩和し始めました。それでは次のニュースです。アビガンの第3相臨床実験は COVID-19 患者の治療に効果的であることが証明されていることについてお伝えします。富士フィルムホールディング株式会社は木曜日に COVID-19 の広報薬であるアビガンの第3相臨床実験により重篤な症状を示さない患者の回復期間を短縮できる可能性があることを発表しました。同社はまた、アビガンが日本政府から使用許可を取得することについて楽観的であると伝えられており、アビガンの最終臨床実験は日本で156人の患者を対象としたものでした。テスト結果では、アビガンを服用した患者は 11.9 日後に回復し、薬を服用しなかった患者は 14.7 日後に回復しました。臨床実験を実施している富士フィルムの子会社である富士フィルム富山科学は正面声明を通じて統計データが治験の結果が十分効果的であることを示していると述べました。その発表後伝えられるところによると富士フィルムの株価は東京株式市場で 4% 以上上昇し、4ヶ月で最高の数値でした。それでは最後のニュースです。経済調整大臣はインドネシアはベトナムよりも多くの 等しい可能性を秘めていることについてお伝えします。経済情勢上の地域開発と空間計画調整局長であるワヒウトモ氏は、インドネシアはベトナムよりも多くの投資可能性を秘めていると語りました。ワヒウトモ副局長は、木曜日にジャカルタでインドネシア新世界経済パラダイムをテーマにした特別な経済特区のイベントで、2億6000万人を超えるインドネシアの人口は市場シェアが非常に大きいため、投資家にとって明らかに有利だと述べました。それだけでなく、ワヒウ副局長は国際貿易ルート及びオーストラリア、インド及びヨーロッパのような国々にあるインドネシアの戦略的な市場が大きな可能性になると述べました。一方、ワヒウ副局長は、投資家をインドネシアに引きつけるためにインドネシアの投資環境を改善する必要があることを否定していません。同氏は、政府は雇用創出に関するオムニバス法を通じて大きな問題となってきたインドネシアの投資環境を引き続き改善することを強調しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えます。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
ワコインティカルバイルス COVID-19 ミンヒラリルティダイルアクニアビシャクリンサヒコナーイヤハミーコンワコナーコンヤハミーニ
ー让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbreiding van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、コメントです。今日はイスラエルとアラブ首長国連邦の平和合意後についてお伝えします。多くの人々は米国によって仲介された後、アラブ首長国連邦とイスラエルの間にどのような関係が生じるかを推測しています。この動きに続いて、両国の企業間の商取引や契約に関する一連の発表が行われたことが判明しました。目を引いたのは、多くのアラブ首長国連邦企業がイスラエルの銀行や企業との契約に署名することです。彼らは占領下の西岸での違法な和解を支援するための国連ブラックリストに載っています。アラブ首長国連邦のメディアが発表した契約のうちの一つは、国連のブラックリストに載っているレウミ 銀行に関係していることが知られています。アラブ首長国連邦の公式メディアによると、このイスラエルの銀行はアラブ首長国連邦の上位3銀行、すなわちアブダビイスラム銀行、ファーストアブダビ銀行、エミレーツ NBD との協定に調印しました。レウミ銀行は2015年の総資産に基づいてイスラエルの最大の銀行であり、ルクセンブルク、米国、スイス、イギリス、中国などのいくつかの国に支店があります。1981年に国有化されましたが、銀行の株式の大部分は現在私有されています。イスラエル政府は以前として筆頭株主であり、2006年6月に株式の 14.8% を保有しています。2016年と2018年に国連人権理事会はヨルダン川西岸のイスラエルの違法入植地で活動する企業のブラックリストを作成する決議を承認しました。入植地とインフラの発達によりパレスチナ人は教育へのアクセスを含め移動と信仰の自由を失いました。パレスチナのモハメッド・シュタイエ首相はアラブニュースの記事で、これらの企業はパレスチナ自治区の天然資源を救い上げており、それによって彼らの天然資源の量を減らしていると述べました。このため、モハメッド・タイエ首相はイスラエルの違法入植地にある本部と支部を家地に閉鎖するよう要求しました。モハメッド・タイエ首相によると、これらの企業の存在は国際社会の姿勢と国連決議に反しているということです。国連のブラックリストに載っているレウミ銀行との協力からアラブ首長国連邦とイスラエルの両方は、パレスチナは言うまでもなく国連を含む第三者を気にせずに彼らの利益を優先することは明らかです。当然のことながら、この問題は脚光を浴びるだけでなく、残念を引き起こします。パレスチナ問題に関する国際社会の懸念に対するこの無知は続くのでしょうか。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1978年9月25日、パシフィックサウスウェストエアのフライト182の飛行機墜落事故のことから始めます。パシフィックサウスウェストエアのフライト18には1978年9月25日月曜日、カリフォルニア州サンディエゴの青春な172系飛行機と衝突しました。144人が米国の 国史上最も致命的な飛行機墜落事故で死亡しました。二つの飛行機はドワイトとナイルの誤射点でサンディエゴの能収パークで応答者し、両方の飛行機で約37人を殺し、2人の子供を含む家庭で7人を殺しました。9人が負傷し、22軒の家が破壊されました。この事故により国交省規則が改定させました。次に1992年9月25日、NASA は火星オブザーバーを打ち上げたことについてです。火星地球科学や気候学オービーターとしても知られる火星観測の宇宙船は、1992年9月25日に NASA によって打ち上げられた質量 1018kg のロボット宇宙船です。この宇宙船は火星の表面、大気、気候、磁場を研究するために送られた最初のロボットミッションです。このミッションは1993年8月21日軌道投入の3日前に失敗し、中心を失いました。中心を回復するための努力は失敗しました。最後に2003年9月25日、北海道地震についてです。地震は2003年9月25日、UTC 9月25日、または現地時間9月26日に日本の北海道と沖で発生しました。地震の地点は海抜27キロメートルの深さで発生し、リヒタースケールでの強度は 8.3 でした。この地震は1900年以来日本で最も強い地震となりました。この地震は大規模な被害、道路の破壊、地滑り、電気接続の遮断を引き起こしました。地震により高さ4メートルの津波が発生しました。少なくとも800人が負傷しました。地震は日本中に感じられました。今日の歴史を終わります。
Bersabar dan terus bersabar menantikan kehadiran dirimu. Entah sampai kapan aku harus menunggu sesuatu yang sangat sulit untuk ku jalani. Hidup dalam kesendirian sepi tanpamu. Kadang ku berpikir cari penggantimu saat kau jauh di sana. Selalu dekat. Bila kau rindu, pejamkan matamu.
dan berikan satu jawaban pasti. Entah sampai kapan aku harus bertahan. Saat kau jauh di sana rasa cemburu merasuk ke dalam pikiranku melayang. Tak tentu ada tentang dirimu. Apakah sama yang kau rasakan? Selalu dekat bila kau rindu jamkan matamu dan rasakan aku. Kekuatan cinta kita takkan pernah rapuh, terhapus ruang dan waktu. Percayakan kesetiaan ini pada ketulusan ai si teri. Satu sendiri pikiran melayang terbang. Perasaan resah gelisah, jalani kenyataan hidup tanpa gairah. Oh, lupakan segala obsesi dan ambisimu. Akhiri semuanya cukup sampai di sini dan buktikan pengorbanan cintamu untukku. Ku mohon kau kembali.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は、スリムダニ大臣は、ハラル製品の輸出を引き続き増加させるよう求めることについてお伝えします。スリムダニ・インドラワティ財務大臣は、イスラム協力機構のメンバーであるイスラム小国へのハラル製品の輸出を継続的に推進するよう求めました。スリムダニ大臣は5月21日月曜日にジャカルタでインドネシアのイスラム経済学者協会の経済金融研究フォーラムでインドネシアのハラル製品の輸出はイスラム協力機構のイスラム国家組織フォーラムのインドネシアのメンバーシップを活用することによって促進されると述べました。スリムダニ財務大臣は2018年のハラル製品のイスラム協力機構小国への輸出は450億米ドルに、またはインドネシアの総貿易の 12.5% を占める3690億米ドルに達したと述べました。それにもかかわらず、スリムダニ大臣はインドネシアはイスラム教育の人口が多く、製品やサービスの需要が増加し続けているため、イスラム協力機構に含められていない国へのハラル製品の輸出を増やすこともできると述べました。さらに、スリムダニ大臣によると、世界のイスラム教徒人口は18億人、つまり世界の総人口の 24% であり、ハラル製品の 総支出は2兆2000億ドルに推定されています。世界の18億人のイスラム教徒の支出は、イスラム教の教えの必要性と論理的価値によって影響を受ける食品、医学、ライフスタイル、その他の様々なものに及ぶすべての分野を含みます。この支出も 5.2% と大幅に増加しています。したがって、イスラム経済学者協会の委員長でもあり、スリムレニ大臣は、インドネシアのハラル製品は国際市場で大きなシェアを持っていると述べました。この急速な成長に伴い、イスラム経済は実際には世界経済の重要な一部であると言われています。彼は、COVID-19 のパンデミックが世界のすべての国の経済業績に影響を与えたと付け加えました。潜在的な需要の減少などの課題がありますが、これは難しい課題であり、インドネシアの輸出品に対する能力と需要に確実に影響を与えます。スリムネニ大臣は COVID-19 パンデミックによって引き起こされた危機の最中でも、インドネシアのハラル製品の輸出の伸びが維持されることが望んでいます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、ボスはインドネシアです。今日はマルク州のングルブロワビーチをご紹介します。ケイ小島はある小島の西、イリアンジャヤ州の半島の南、マルク州のダニンバル小島の北東にあります。ケイ小島は2つの主要な島、小さいケイと大きいケイで構成されています。どちらも南東マルク県にあり、首都はラングルです。南東マルクには119の島があります。119の島があり、マリンツーアリズムを愛する人にとってケイは観光地としてふさわしいでしょう。ケイへの旅行にはアンブンシーから小さいケイ島のカレーサツイトブン国際空港まで飛行機で行くことができます。ケイ小島への飛行では訪れることができる様々な観光地があります。その一つはムルブロワビーチです。場所は南東マルク県のニルンギ村にあります。ムルブロワビーチは南東マルク県のニルンギ村にあります。ムルはケイの言葉で砂を意味します。このビーチは互いに隣接しており、東南マルクの首都ラングルから約 18km です。西向きなので夕日を見るのに最適です。このビーチは 3km にわたって伸びているため、このビーチはパシルパンジャンまたは長い砂ビーチとしても知られています。砂はナショナルジオグラフィックがその愛称をつけたように、滑らかで柔らかく、アジアで最も柔らかい砂のビーチです。海は穏やかで浅いです。波は土地から100メートルの距離ですでに壊れているので、ここで泳ぐことを恐れる必要はありません。干潮時には浅いエリアが白い砂漠に変わります。ムルブロワビーチにいることで、地元の漁師が網を広げている様子を遠くから見ることもできます。これは観察するのに興味深い光景です。ムルブロワビーチを訪れるのに最適な時期は4月から5月、10月から12月の間です。数ヶ月間波は比較的穏やかで、気候は快適です。海岸沿いにはシンプルなヴィーラやバンガローの形をして宿泊施設があり、一泊あたり約50万ルピアで泊まることができます。リスナーの皆さん、これでパサワナインドネシアを終わります。 リスナーの皆さん、ワルナワルディです。今日は、ブラウィジェイ大学の学生による、子供の廃棄物からの革新的な日焼け止め製品についてお伝えします。インドネシアでは、年間を通して、輝く太陽の光が、プラスの影響を与えます。しかしその一方で太陽光には UVA と UVB 光線が含まれています。もちろんこれは人間の皮膚に悪影響を及ぼします。例えば日焼け、早期老化、さらには危険な病気、すなわち皮膚がんです。2007年の基礎健康調査またはリスケスダスの結果に基づいて、皮膚がんはインドネシアで全ての種類のがんの中で3番目に多いです。したがってマランのブラウィジェイ大学の科学工学部の学生5人は、皮膚を保護するために日焼け止めを作成しました。彼らは日焼け止めの主成分として天然成分であるアボカド廃棄物を使用しています。アボカド選ばれた理由は、現在インドネシアでは2018年に41万94個のアボカドが生産されたためです。しかし一般的に使用されるアボカドの一部は果肉のみで、その他の部分は廃棄されます。もちろん生産量から見ると、これはアボカドの皮や 休止の無駄をたくさん引き起こします。実際アボカドの休止と皮膚にはタンニン、プラボノイド、植物油などの二次代謝加工物が含まれています。これらの化合物はすべてユーフィーティを吸収できるため化学吸収剤として使用できます。日焼け止めは廃棄されたアボカドの種子と皮から作られるイベラルムと名付けられています。イベラルムは 60ml のクリームの形でボトルあたり4万ルピアで販売されていると説明しました。買い手は使用済み製品のガラボトルを5瓶返す場合、魅力的なデザインのトートバッグに交換されます。さらにイベラルムチームはマランのリサイクルセンターと協力して返却されたボトルをリサイクルする予定です。将来的にはイフェラルの製法はさらに開発されより最適化され、ボトルのサイズとパッケージのバリエーションが増加します。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Come. Voice of Indonesia.
Thank you.
リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださり、ありがとうございます。皆さん、ボイスオブインディシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。